は、今朝お読みしました使徒の働きの第2章の22節から36節を拝読いたします。使徒2章の22節から36節です。使徒の働き2章22節から36節まで。イスラエルの皆さん、これらの言葉を聞いてください。神はナザレ人イエスによってあなた方の間で力ある技と不思議と印を行い、それによってあなた方にこの方を明かしされました。それはあなた方自身がご承知のことです。神が定めた計画と神の予知によって引き渡されたこのイエスを、あなた方は律法を持たない人々の手によって十字架につけて殺したのです。しかし神はイエスを死の苦しみから解き放ってよみがえらせました。この方が死につながれていることなどありえなかったからです。ダビデはこの方について次のように言っています。私はいつも主を前にしています。主が私の右におられるので私は揺るがされることはありません。それゆえ私の心は喜び、私の舌は喜びにあふれます。私の身も望みの中に住まいます。あなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたにある敬虔なものに滅びをお見せにならないからです。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。あなたの御前で私を喜びで満たしてくださいます。兄弟たち、父祖ダビデについてはあなた方に確信を持って言うことができます。彼は死んで葬られ、その墓は今日に至るまで私たちの間にあります。彼は預言者でしたから、自分の子孫の一人を自分の王座に就かれると神が誓われたことを知っていました。それで後のことを予見し、キリストの復活について彼は黄泉に捨ておかれず、その体は朽ちて滅びることがないと語ったのです。このイエスを神はよみがえらせました。私たちは皆そのことの証人です。ですから神の右に挙げられたイエスが約束された聖霊を道から受けて、今あなた方が目にし耳にしている聖霊を注いでくださったのです。ダビデが天に昇ったのではありません。彼自身こう言っています。主は私の主に言われた。あなたは私の右の座についていなさい。私があなたの敵をあなたの足台とするまで。ですからイスラエルの前科はこのことをはっきりと知らなければなりません。神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。天の父様、ペテロが人々を前に大胆に語ったこのメッセージを通して、私たちも語るべき言葉を、聞くべき言葉を心の内に刻ましてくださいますように。イエス様がご聖霊を下し、そしてペテロたち教会を強めました。そして教会を代表して彼が語りました。私たちも携えていくべき福音を確かに確信して、一人一人にふさわしく語ることができるように、今日のメッセージを通して教えてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。午前中この2章の聖霊が下られた時の奇跡について共に分かっちゃいました。昇天された主キリストは約束の通りに 聖霊を教会に与えられました。そこに集っていた弟子たち全員に炎のような舌が現れました。激しい音に驚いて駆けつけてきた人々に、聖霊に満たされた生徒たちは各地の異なった言葉で神の御業を明かしします。そしてペテロは人たちと共に立って語りました。この奇跡は神が預言者を通してあらかじめ告げておられたことが成就した。あなた方が十字架につけたキリストがよみがえって天から約束の聖霊を送られたのだと明かししました。そして改めてペテロは人々にキリストの福音を告げました。これは記録されています初代教会が伝えた最初の救いのメッセージです。このメッセージを通してどのように彼らがユダヤ人たちに救いの証をしたか、福音を伝えたかを共に確かめて私たちの模範といたしましょう。第一に、神はあなた方が十字架にかけたイエスをよみがえらせたというメッセージです。ここに集まったユダヤ人たちはイスラエルにいた方たちもおられ、また祭りの旅に来ていた人たちもおられました。イエス様は祭りに現れて人々に語ったのでしたから、ここにいた人たちもイエス様を目にされたかもしれません。そして十字架にかかられたのはこの少し前でしたから、そこに居合わせた人たちもいたかもしれません。この3年半イエス様がなさった御業をペテロは簡単に記します。神はナザレ出身のイエスを通してイスラエルにおいて数々の力ある技をなさった。それはあなた方も知っている通りですと。ヨハネ伝にはキリストがなさった御業は世界もその書物を収めきれないと記されています。どれだけ多くの人が目撃されたでしょうか。例えば5000人の給食においては女性や子供を含めたら1万人以上の方たちがイエス様が増やされたパンと魚を食しました。また数えきれない人たちがイエス様のもとに集まって話を聞かれ、またイエス様は癒しを求めて集められた一人一人を残らず癒されたことが記されています。みなこの方のなさったことは良いことで、また偉大な奇跡であることを認めていました。にもかかわらずイスラエルの民は聖書の予言されたご計画の通りにイエス様を捕らえて裁判にかけ、異邦人ローマ総督に引き渡して十字架刑にしてしまいました。十字架はさまざまな形でイスラエルの民に予告されていたことです。一番最初の予告は有名な創世記第3章15節の原福音です。私は敵意をお前と女の間に お前の子孫と女の子孫の間に置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとを打つと。そして、族長時代から、ダビデの時代まで、さまざまな あらかじめの印、出来事や人物を通しての印で、余計あらかじめ告げられてきました。余計としては、まず主の命令に従ったアブラハムがイサクを捧げたことがありました。そして、人の手に渡された、ヨセフが、高く上げられて飢饉から人々を救った技、そしてエジプトの奴隷の支配から神様が奇跡をもって、救い出された、モーセを通してなされた技、そしてその中で神の災いからイスラエルだけは逃れさせた水越の生贄、そのことばかりでなく罪の許しのために生贄がずっと捧げられてきました。また救い主の王としての姿は、誠の羊飼いの姿と合わせてダビデ王を通して表されて、彼の子孫から救い主が誕生することが約束されていました。そして具体的な予言としては、特にイザヤの53章が明確にこの方が罪がない方なのに人々に捨てられて死刑にされたこと、そしてよみがえって取りなしをするということが記されています。イザヤ書の53章の6節を読みいたします。イザヤ書53章6節、1259ページ旧約聖書です。私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちすべてのものの咎を彼に負わせたと。明確に身代わりの死について予言されていました。イエス様が交渉街に入られた時に、バプテスマのヨハネはイエス様を指さして、見よ、世の罪を取り除く神の子羊と呼びました。そしてキリスト自身がご自身の受難と復活について予告されました。マタイの福音書の16章の21節、マタイの福音書16章21節、その時からイエスはご自分がエルサレムに行って長老たち、祭司長たち、律法学者たちから多くの苦しみを受け、殺され、3日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められた。ここから繰り返しイエス様はご自身の受難について、またよみがえについて予告されました。同じくマタイ伝の20章の18節、ご覧なさい、私たちはエルサレムに登っていきます。人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡されます。 彼らは人の子を死刑に定め、異邦人に引き渡します。あざけり、鞭で打ち、十字架につけるためです。しかし人の子は三日目によみがえります。そしてこの死が罪の身代わりであることをイエス様は語られました。同じく20章28節。人の子が仕えられるためではなく仕えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのと同じようにしなさい。この予言の通りに、キリストは罪の身代わりに十字架で死なれ、よみがえられました。このことを通して、キリストであること、イエス様がキリストであること、救い主であることがはっきりされ、復活によって証明されました。まさに十字架にユダヤ人たちがかけたイエス様を神様はよみがえらせました。その上でペテロは告げます。使徒の働きの2章に戻っていただけますか。2章36節をお読みいたします。ですからイスラエルの前科はこのことをはっきりと知らなければなりません。神が今や死ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。イスラエルの前科、ユダヤ人すべてに対してあなた方が十字架につけたとペテロは言いました。イスラエルの前科と言いますと、クリスチャンでありました弟子たち、ペテロも含め弟子たち全員も含まれています。改めてペテロはダビデの予言からキリストがどんなお方であるかを告げました。ダビデを守っておられた方がキリストでした。そして神様はこの方に死を見せること、滅びを見せることをされないでよみがえらせると、そのことが31節に引用されていますね。それで後のことを予見し、キリストの復活について彼は黄泉に捨て置かれず、その体は朽ちて滅びることがない。その通りになったことをペテロは証ししました。人たちは自分たちが復活の証人であると語りました。第一コリントの15章には、人たちだけでなく多くの弟子たちが同時に500人以上のいたところにイエス様が現れたことを証ししています。そしてキリストがよみがえったことは、今あなた方が目にしている奇跡によっても証明されますと告げたのです。今朝メッセージで見た通りです。約束の聖霊を送られたのはイエス様です。生きておられるから 送られたんです。今日もキリストが送られたご聖霊は働いておられます。そしてペテロは彼らに迫ります。あなた方はこの証明された約束の救い主、主なる神であるイエスを十字架につけたのです。十字架につけたとの指摘は、具体的に捉え、偽証し、総督に圧力をかけて十字架刑に定めたという直接の当事者だけに対して語られているのではありません。彼らはイスラエルの民の代表と言えるものですけども、このひどい出来事にただその場にいたり傍観していたりというですね、それから賛成したりしただけの人も、またその場にいなかった人たちもここにいたはずなんですけども、神様を知らず、キリストを知らず拒んでいる、その罪がキリストを十字架につけたのですとペテロは指摘しています。具体的に手を下したのでなく、キリストがあなたのために十字架にかからなければならなかったのですということを、あなた方が十字架につけたという言葉にペテロは込めています。それは例えて言えば、あの方は今私が無事であるために犠牲になったんだという災害時の出来事に似ているかと思います。もし爆発寸前の原子力発電所の危機が起こって、それに近いことはこの間起こりましたけども、幾万もの住民が助かるためにある方が命を犠牲にして爆発を食い止めた、こういう事件が起こった時に助かった方々はこの出来事に直接関わっておらず、また知らなかった方も多いでしょう。そうは言ってもあなたが生きるためにこの人は命を犠牲にしてこの事故を止めたんですという関わりが起こり得ます。キリストが十字架にかかって死なれたのは私の罪のため、それは言い換えるとあなたの罪がキリストを十字架につけた、あなたの罪のためにキリストは十字架で死ななければならなかったんだ、これがあなた方が十字架につけたという言葉の意味です。その意味ではユダヤ人のみならず全人類が、私がイエス様を十字架につけたのですという立場になります。ある方は不遜に言うかもしれません、いやその時私いなかったからとか、私お願いしてないからと、そう言われるかもしれませんけども、イエス様があなたのためにあなたを覚えて十字架にかかれたことは事実です。 そしてそれを知らないということは、せっかく払われた犠牲を無にすることになってしまいます。神の御子が犠牲にならなければならないほど私の罪は神の前に重いんだということを拒むことに、否定することになるからです。私たちもその意味で、私がイエス様の十字架の原因だったということを覚える必要がありますし、そのことを知らない方たちに伝える必要があるのです。第3に覚えたいことは感謝のことです。人の働きの2章の37節、そこに、人々は救いを求め、キリストを信じて救われ、弟子の仲間に加えられたことが、これ以降記されています。37節をお読みいたします。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言ったとあります。これは同じく御聖霊の働きです。罪を明かしするのは聖霊の働きだとイエス様も告げておられました。そしてペテロが答えます。38節、そこでペテロは彼らに言った。それぞれ罪を許していただくために、悔い改めてイエスキリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。罪を許されて救われるために、私たちがなすべきことはキリストを信じることだけです。バプテスマはその印です。当時、信じ告白することとバプテスマを受けることは一つでした。キリストを知らないまま、信じないままバプテスマを受けることはありえませんでした。聖書は、信じ告白するならば救われるとはっきり書かれていますし、バプテスマを受けるということはそれを形で表すことです。バプテスマは肉体の汚れを除きません。霊の汚れももちろん除きません。ただ信じた告白、証であり、誓いです。そして、ペテロは続けます。この約束は、あなた方に、あなた方の子供たちに、そして遠くにいるすべての人々に、すなわち、私たちの神である主が召される人なら、誰にでも与えられているのです。幸いに神様はすべての方に救いの召しを差し出しておられます。この言葉に信仰を持って人々は応答しました。41節に、彼の言葉を受け入れた人々はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが仲間に加えられた。当時、バプテスマを受けるということは告白抜きにありませんでしたし、バプテスマを受けるならばキリストの弟子となる、キリストに後に従うものとされることも結びついていました。このようにして厳しい迫害の中にあっても、主にある一人一人は支え合って、愛の交わり、霊の交わりのうちに歩みました。そして人々に好意を持たれ、 主はさらに救われて仲間に加わる人たちを起こしてくださいました。こうやって宣教の第一段階、エルサレムへの、キリストの承認の働きが、始まり、ユダヤ、そしてサマリア、そして地の果てまで福音が広がっていくようになりました。祈る中でご聖霊が働かれ、そして生ける福音が、十字架と復活の福音が語られたところにまたご聖霊が働かれて、信じ告白し教会に加わる、このことを通して福音が広がって今に至っています。私たちも共に集まり、共に主を待ち望み、主の恵みに満たされてキリストを証ししましょう。新しい方が加われることは感謝です。新しい方々と共に喜びを持って礼拝をし、さらに加勢をいただいて、福音を広めていきましょう。イエス様を信じる人は皆こうして宣教の技に預かります。船橋教会もここから再出発ですね。共に集まる、共に礼拝を捧げる、そして神様は3000人ではありませんけども、3名の新しい方を今日導いてくださいました。もし集いを続けてなかったら、始めなかったら、新しい方来れなかったでしょうね。神様が私たちを励まし、祝してくださいました。この日を記念として、これからもまた集いを続け、礼拝を続け、そして伝道を続けていきましょう。お祈りいたします。天の父様、今日、共に集う集いを再開できて感謝いたします。新しい方々を導いてくださいましてありがとうございます。どうかこれからも教会を守り、そしてまだイエス様を知らない方々に福音を伝えることができるように私たちを用いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。